ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューします、ヒューマンラボ。今日はですね、熊本大学の政策創造研究教育センターから、都築茂樹教授に先生にお越しいただきましてですね、お話を伺っていきたいと思いますが、まずちょっと都築さんのね、経歴をちょっともうざっとですけれども紹介したいと思いますが、高知医科大学の医学部、そして、名古屋大学の大学院、こちらも医学研究科修了されていらっしゃいまして、まあ、お医者さんでいらっしゃるんですよね。で、その後ハーバード大学の公衆衛生大学院を修了されていらっしゃって、まあ、お医者さんでありながら、まあ、お医者としての活動ではなくて病気を未然に防ぐような活動をやっていらっしゃいます。そして今熊本大学の政策創造研究教育センターにいらっしゃいます。スタジオに今日はお越しいただきました、都築茂樹さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生のようなポジションの方っていうのはちょっと珍しいんですかね、そのままお医者さんにならずに。
そうですね、大体もう医学部を卒業すると、うんうん、もうほとんどの人は臨床医って言って患者さんの、はい、まあ、診断と治療っていうのがメインになるんですけども、私のように予防という病気に、まあ、させないというかならないようなそちらの方をやってるのはほとんどいないですね。はい、
なるほどですね。
卒業生の中で僕100人のうち僕一人だけです。はい、
なるほど。ちょっと珍しいんですね、やっぱりね。
そうですね、変わってると言われますけど、はい。
まずちょっと私が最初気になったのが、熊本大学の政策創造教育、はい、研究教育センター、
はい、
僕は政治の関連のことばっかりやってるところなのかと思いましたらば、そうでもないんですね。
そうですね、どちらかというとその地域の課題、これを解決する、うんうん、まあ、お手伝いをしますよと。ですから私の場合だと、まあ、その地域医療の問題、熊本市内は医者が多いんですけども、まあ、ちょっと離れるとお医者さんが少ないっていう、でそういうところでどういう医療がいいのかとか、うんうん、まあ、そういうのを、まあ、一緒に考えていこうとか、うん、まあ、そういうようなことにも取り組んでおります。
なるほどですね。まあ、そういった部分で、都築さんがいらっしゃるわけですけれども、その中都築教授の専門でありますのが、ヘルスプロモーショントレーニング科学と、
はい、
これは一体どういうものなんでしょう。
もともと僕学生の時にパワーリフティングっていう競技をずっとやってたんですね。
ね、私先生に先ほど最初ね初めてお会いした時に、はい、随分いい体をしてらっしゃるなと。
はい、ありがとうございます。
がっちりしてらっしゃるんですね。スウェットの上からでもこう分かる感じなんですが、そういうことだったんですね。
そうです、はい。で、まあ、それがあったので、アスリートの方の、トレーニング指導をずっとやってたんですね。
はい、
で、まあ、そういうことからいかにその効果的効率的なトレーニングってどんなんなんだろうっていう、まあ、それがトレーニング科学っていうことですけども、はい、まあ、そういうのをずっと大学院でやってて、うんうん、でただその実際に臨床もやってたんですけども、患者さんを見た時にみんな治すことばっかり考えてて、でも運動とか食事をやれば予防も、まあ、その全部を予防することは無理ですけども、こんなに病気増えることもないんじゃないかと。
で
特にその肥満とかメタボとか最近いうようなものに関しては、予防できるんじゃないか。でそれじゃあどうやってやればいいのって、その健康をどうやってこう進めて増進させていけばいいのっていうのが、まあ、健康増進っていう固い言い方なんですけど、これを英語にするとヘルスプロモーションっていう、
ということになるわけですね。
そうなんです、ちょっと長くなりましたけど、はい。
で都築先生がその教えてらっしゃる、まあ、指導してらっしゃる中に、はい、はそのいろんなねこの体験された方には結構な結果を出してらっしゃる方がいらっしゃるんでしょ
う。はい、例えば中年の男性の方、まあ、大体40代前後の方たちを対象にした時に、まあ、元々のお腹周りも大きかったんですけども、まあ、成功した人なんかの中では1ヶ月で大体お腹周りが11センチとか、
あら、まあ1ヶ月で、は
い、ただまあみんながみんなっていうわけじゃないんですけども、大体まあ 1ヶ月でお腹周りベルトの穴1個ですから、うん、3センチぐらいは、まあ、ちゃんとやれば、うん、あの引き締めることは可能です。
へー、あのそんだけやるとね、結構ハードな、なんかほら腹筋をもうすんごいやったりとかね、はい、食事も制限しないといけないとか、ちょっと思っちゃうんですけど、
はい、
実際のところはどんな感じのことをやるんですか？
まあ、まず、うん、食事と運動の両方やらなくちゃいけないということはもう確かです。例えば食事だけでダイエットっていうと体重は減るんですけども、筋肉がどんどん落ちてくるの でリバウンドしやすいとか、
なるほど、
体調を壊しやすいとか、
うん、
まあ、そういうようなことがあるので、あの食事制限だけのっていうのは、まあ、結構皆さんされるんですけど、うんうん、僕はお勧めしていません。
これね、私の友人に実際いるんですけど、
はい、
頑張って痩せたんですよ、食事制限、まあ、どうやったのか分かんないですけど、はい、痩せたらね風邪ひきやすくなったっていうんですよ、はい、
だから抵抗力も落ちますし、
うん、
あと筋肉が落ちてくるのでメリハリの今度ない体になるんですね。
は
で、まあ、見たら体重は落ちたんやけども実際はしなびた体みたいになってくる
ので。なるほどね、はい、あ、それじゃいけませんよね。
よくないですよね、頑張って、うん、でしなびた体になったら何のためにやってるのかよく分かんないから。
しなびたくないですね、はい、なるほどね。
ということで、まあ、食事と運動と両方、うん、で運動だけでもなかなか変わらないっていうのが現実ですね。
なるほど、ね、はい、あのね、今日はですね、ちょっとあの資料でお持ちいただいたんですけれども、まあ、いろんなやり方があると思うんですが、その中から今日はちょっと一つだけ、
はい、
あの簡単にできるものをね、はい、あの紹介していただこうと思います。
はい、
で椅子に座って事務所でお仕事しながら聞いてらっしゃる方も多いと思いますので、まあ、もしくはねお家のリビングのね、
はい、
あのテーブルの椅子に座ってできるということで、チェアスクワット、
はい、
っていうやつをちょっとね一つ紹介してもらおうと思うんですけど、
はい
はい、これどんな風なやり方ですか？
これはあの、まあ、皆さんもスクワットっていうのはあのいろんなところで、まあ、特に森光子さんなんかがね、うんうん、あのいろんなところで紹介されてご存知だと思うんですけども、うん、あのなかなか実はあれ簡単そうに見えて、あの膝があのつま先より前に出ると良くないとか、
ほうほう、
結構難しいんです。
あの
ちゃんとやろうと思うと、で、まあ、それをあのちゃんとしたフォームで、まあ、これはどういうことかというと怪我しにくい、
うん、
適切なフォームでスクワットをやるためには椅子をまず最初に使った方がちゃんと習得できるので、
はい、
でまずは椅子を用意していただくと、
はい、椅子を用意して、
はいはい、でできればですね、キャスターなしの椅子の方が動かないので、
あ、なるほどね、はい、ははは、
で、はい、でまず最初にですね、あの動きとしては立って座ってというだけなんですけども、うん、まず最初にスタートポジション、これをちょっと一緒にやっていただきたいんですけども、
は
い、
スタートポジション、
はい、足幅は肩幅です、うん、
足幅は肩幅、
はい、で膝の幅も肩幅と同じにしてください、
はい、
女性の場合ちょっと内側に入れる方が見えるので、はい
はい、
でつま先は30度外向き、
30度、はい、ちょっと開く、
そうですね、でこのまま、手は腰に当てて正面を見ていただくと、
はい、手は腰に当てて、
はい、ついついあの下を見る方見えるんですけども、
はい、
正面を見てください、
はい、
でまあ、にっこり笑っていただける。
はい、
ちょっと笑いすぎ
て、すみません、
はい、いい、
はい、失礼しました。
じゃあこのままですね立ち上がっていきます、
はい、
で立ち上がっていく時のポイントは、
はい、
皆さんこう早く立ち上がるんです。早い方が効果出るだろうと思うんですけど、実際は立ち上がる時も座る時も4秒間スローでやっていただきたいです。
ゆっくり立ち上がる、
そうなんです、
ちょっと
ゆっくり立ち上がってゆっくり座るっていうのがポイントです。じゃあいきます、いきます、3、
はい、はい
はい、1、2、3、4、これぐらいのスピードです。
今立ち上がってます、
はい、でこのままですねゆっくりと元の位置に座っていただく、黙って正面を見ながら今度はゆっくりと僕だけ数えますね、1、2、3、4、
あ、これなんかゆっくり座るのきついですね。
結構太ももにくると思います。これあの太ももの引き締めに効果のある運動なんですけども、
はい、なるほど、
ちょっともう一回やってみましょうか、
はい
はい、立ち上がる時だけ声を出してください、
はい、
これで呼吸法は OK ですので、いきます、3、はい、1、2、3、4、で元の位置に座ります。ゆっくりと1黙って2前見て3、そこで座ったつもりで止めてください。
あいたたたたたたたた、
太ももがきます。
あたたたたたた、
でそこからもう一度1、2、3、4でもう一度こうゆっくりと黙って前を見ながら座ったつもりで止めてあげます。
あたたたたたたたたたたた、
はい、結構です。でこれ結構きついですよね。
いや、これね座ったつもりで止めると結構きついですよ、
はい、でこれ実は こんな男性なんか効果ないんじゃないかってよく言われるんですけど、うんうん、実際にデータ取ってみると、はい、あの太ももの筋肉ですね。でこれが超音波で測ると1ヶ月でだいたい数パーセントあの筋肉がついてくるというあの結果があるので、あのぜひ続けていただきたいんですけど、
これだけで、
はい、で1点ちょっと注意があって、うん、あのついついやっぱり座ったつもりになると皆さん腰を真下に落とすんですね、でそうするとあのどうしても膝が前に出てあの膝に良くないので、うん、
はい、
一番練習するのにいいのは椅子は椅子でも便座なんです。洋式トイレに座ってあの、まあ、汚れない一番ベストなポジション、はい、うん、ここにこう陣取っていただいて、でも常に座ったつもりの時はそこに戻ると、
はあ、
そうすると膝が前に出ることもないですし、腰が真下に落ちることもなくて、お尻を後ろにグッと突き出すっていう形で、ですからあのトイレの中で、数えながらやっていただければと思います、う
ん
う
ん、これ皆さんトイレに行ったら習慣づけるといいですね。
そうですね、あの必ずトイレには皆さん行かれると思いますので、うん、だいたい10回これを1セットにして、
うんうん、
2セットというふうに私たち言ってます。まあ2回、まあ、それは続けてやる必要は全くないので、朝やって晩やってっていうのでも結構です、う
んうん、
はい、
いやこれぜひ皆さんもうこれだけでも本当ちょっとやっていただけるとね、
そうですね、
変わってくるかもしれ
ない。あの膝の悪い方、膝が痛いっていう方に関してはあの整形外科の先生にやっていいかどうかっていうのは聞いていただきたいんですけど、うんうん、まあ、そうでなければあの筋肉が痛いとかっていうだけであればあのどんどん積極的にやっていただければと思います。
これ以外にもいろいろあるんですけれども、まあ、それは後ほどねまたあの先生がやってらっしゃる講演会とかまた紹介しますけれども、まあ、こういったのをやりながら自分の体をこう、まあ、作っていきますよね、はい、ただ痩せるだけじゃダメだよというお話もありましたけども、やっぱりこう生活習慣が悪いと言いますかね、そういった生活習慣から、まあ、成人病だったりとかいろんな疾患になっていく場合があるじゃないですか、まあ、そういったのを予防していくには今みたいな運動と、まあ、それ以外にどんなことがありますかね。
食事に関しては、うん、やっぱり食べ過ぎないっていうことが、まあカロリーとかエネルギー量って言い方をしますけども、まあ、食べ過ぎないのが一番いいんですね、
はい、
食べない全く食べないのも良くないんだけども、食べ過ぎるのも当然良くないと、ただその、うん、カロリー計算とかあんまりそんなこと気にしてたらもう美味しくないので、うん、
あ、はい、それはありますね、楽しくないんですよ、
はい、ですから私は3つだけをおすすめしています、でこれはまあ期間限定っていうかあんまり長続きしないので1ヶ月間だけはこれだけはぜひやっていただきたいっていうのを3つ言ってるんですけども、1つ目は食事を和食系にすると。
やっぱいいんですね和食はね。
そうですね、和食は油を使ってないものが多いので、
うん、
まあ、そういう意味ではカロリー計算をしなくても、
うん、
まあ、カロリー低めに抑えられると。
なるほど、
はい、ですからその和食といってもですね、天ぷらとか揚げ物とかフライとかそういうのはちょっと1ヶ月だけはちょっと避けていただくと、うん、まあ、これが一つ目、
はい、
で二つ目はやっぱりよく噛むと、
うん、
でよく噛むってやっぱりすごく食べ過ぎの防止には効くので、よく噛んで味わって食べていただくと。
なるほど、これ結構早食いだったりするんですよね、
はい、これが実は一番3つのうちで一番難しくて、続けるのが、でどうするかっていうと、まあ、一つはテレビ見ながらとか新聞読みながらご飯を、忙しい方なんかよくされるんですけど、それすると結局早食いですよね、早く食べちゃうっていう、味わってもないっていうことなので、うん、まあ、そういうのは避けていただくことと、まあ、あとは普通に噛んで、あと飲み込む前にですね、あと余分に5回だけ噛んでいただくと。
飲み込む前に余分に5回噛む、
はい、5回でじゃなくて余分に5回噛んで、
余分、
はい、
余分に5回噛む、
5回なんです、まあ、それ以外にもいろんな方法があるんですけども、まずはそれがやっていただくっていう。和食でよく噛むと、あとはやっぱお茶を水で、ジュースとかはやっぱり糖分がかなり含まれているので、あんまりそれを飲んでるとどうしてもやっぱりいくら食事頑張っても、あるいは運動してもそこのところで帳消しになっちゃうので、まあ、その1ヶ月間だけはまずはお茶を水っていうところでおすすめしています。
なるほどね、はい、 まあ確かにね、砂糖のねたくさん入った飲み物を後で飲んだら同じことですよ ね、はい、結局はね。まあ今日はほんのね、あの触りだけ紹介をさせていただきました。で、まあ、あの都築先生のいろんなあの講演会とかに行かれますとね、 もっといろいろ詳しく、いろいろ運動の仕方も本当いっぱいあるんですよね。
そうです ね、
はい、ね、紹介をしてくれます。で、政策創造研究教育センターではあの定期的に講演会をやってらっしゃるんですよね。
はい、あの、はい、知のフロンティアっていう、まあ、講演会をですね、あの黒髪キャンパスで、うん、あの開催しております。
はい、次はいつになりますか。
4月22日日曜日なんですけども、はい、1時半から、やっぱり黒髪キャンパスで行います。
うん、4月22日日曜日1時半からということで、その時のテーマは何でしょうか。
熊台発美しくなる方法を教えます。
なれますか、いけますか。
僕が言うのもちょっとあの気が引けるんですけど、まあ、美しく、まあ、あるいはかっこよく引き締める方法というふうにご理解いただければと思うんですけども、
はい、引き締めるね、
はい、
先ほどのちょ話もありましたが、あのしなびていっちゃダメと。
そうなんです、
いうことですね、はい、引き締めていくということが。
ですから男性も女性も、うん、老若男女問わずぜひ聞きに来ていただきたいなというふうに、思っております。
これあの参加したいという方はどうしたらいいですか。
ですね、あの特にあの事前に予約する必要もありませんし、うん、あの無料ですので、あの4月22日の、13時半までに来ていただければなんですけども、
はい、
あの詳しいことはですね、あのまだちょっとホームページに載せておりませんので、096-342-2044、
はい、
こちらまであの電話いただくと、あのスタッフがあの ご案内させていただきます。
はい、知のフロンティアということで、はい、次回4月22日、都築先生のは熊台発美しくなる方法を教えますということで、
はい、体をよろしくお願いします。
ぜひ、ね、引き締めていただいて、ただ体重が落ちればいいっていう話じゃないんだと。
そうです ね、はい、
いうことですのでね、あの体重の増減じゃなくて体のラインが変わるというお話でしたので、
はい、
ね、ぜひ皆さん、これ男性も女性も気になりますよね、はい、ご参加いただきたいと思います。ということで今日のヒューマンラボは、熊本大学の政策創造研究教育センターの教授でいらっしゃいます、都築茂樹さんにお越しいただきました。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
以上ヒューマンラボでした。